南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せずゆえんはいかん。難事ら皆菩薩の道を行じてまさに作仏することをすべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。今日はですね、御所じゃなくて、皆さん方がお持ちのですね、お経本の、地掛けのところ、地掛けのところですね、地が徳分来小経小講集というところがありますけれども、そこのところの、常住四説法まで、常住四説法までのところのお話をしますので、そこのところをですね、そこのところに目を落として、話を聞いていただければありがたいというふうに思います。で、そこのところをですね、最初、初めに私が、書き下し文、訓読でですね、最初に読まさせていただきます。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我仏を得てよりこの方へたるところのもろもろの骨臭無量百千万億歳や葬儀なり常に法語といて無数億の衆生を供給して仏道にいらしむ。しかしよりこの方無量光なり主生を土仙がためのゆえに方便して涅槃を現ず。しかも実には滅度せず常にここに住して法を説く。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。本日は本仏日蓮大聖人様のお会式にあたりまして、御法典において6人のご信者さんに堂々と申し状の報読をしていただき誠にありがとうございました。早い段階からですね、一生懸命練習をしていただきまして大変なことだったと思うんですけれども、一生懸命努めていただきありがたく思います。また皆さん方にもですね、参詣の皆さん方にもこの申し状の報読をですね、それぞれこのしていただきたいというふうに思います。この申し状は天下の政治を司る人に対して法華経の信仰をしなければ世の中の本当の平和は実現しないということを訴える書面ですから、その場で無礼打ちにされたとしても仕方がない、やむにやまれぬ行為であります。私たちが縁する人に釈迦するのも何も恐れずやむにやまれぬ信仰の思いという気持ち信念がなければできないことであります。 どうかこの申し状を読んでまた聞いて、こうして日蓮大聖人の法が現代まで伝わってきたんだということを改めて私たちの信心の心に深く留めていただきたいというふうに思います。で、今日10月13日は日蓮大聖人様の亡くなられたそのままの日、月も日も同じ、我々で言えば正月命日のご聖灯へのお会式で、毎月の13日のお香は日にちだけ一緒の月命日ということで、毎月の13日のお香の原点がこの10月の13日のお会式ということですので、私たち三宝院ではですね、布教所として出発してからずっとですね、いろいろなお寺ではですね、日曜日の方が参詣しやすいだろうということで、その月その月の13日に近い日曜日にずらしてお香をされているお寺もたくさんありますけれども、この三宝院はずっとこの13日にお香をする、13日にお会式をするということでやってきました。で、それは皆さん方に13日を通して日蓮大聖人の信仰を自分はしているんだということを強く意識してもらいたいからでありますし、また参詣できない人にも今日は13日だな、大聖人の日だな、今日は大聖人様の13日だから何か買ってきてご本尊様にお供えしようというふうな、そういうその志を持ってこの信仰というものをこのしてもらいたいというふうに考えて、それを意識して信仰してもらいたいというふうに考えて、この13日ということを大切にしてきたわけであります。で、この13日とのお会式とですね、今年は16日になりますけれども、教区の僧侶に参詣をしていただいて、この16日にお会式を同じようにします。13日のお会式に参詣したからもういいだろうというふうに考えないで、16日のお会式も大切に参詣していただきたいというふうに思います。お会式はこの三宝院のだけのものではなくして、この昇進会全体のこのお会式ということですから、この教区の10月から11月にわたる教区のお会式が終わって、お会式が終わったという、お会式ができたということになるわけですので、16日のお会式も大切にしていただきたいというふうに思うんですね。10年ぐらいですね、この三宝院で西洋芸を読むようになってからですね、西洋芸を読むお会式だったら参詣しないというふうに、その教区で、そういうわけわかんない話し合いがありまして、10年間ぐらい13日のお会式だけでやってきました。で、4年ぐらい前にですね、この昇進会がまた分裂するということになったときに、その改めて教区の多数決でお会式に参詣するしないということを決めるのではなくして、そのお会式の日一日だけ西洋芸を読むということに賛同していける、賛同していただける方だけでも一人でも二人でも結構ですので、そのことをお願いしたいということをお願いしましたら、参詣する僧侶、参詣しない僧侶ということが分かれて、多数決でなくて個人の判断で参詣をしてくれるということになりました。 ですからそういう方がこの16日のお会式にこの参詣をしてくれるということでありますから、それはそういう方を私たちがこの客人としてその招かねなければならない立場ですので、そういう意味でこの教区の僧侶が参詣するお会式も大切にしていただきたいというふうに思うわけであります。それから先ほど言ったようにこの昇進会教区全体のこのお会式ということですから、本来はご信者さんも他の寺院のお会式に参詣するということも非常に大事なことであります。皆さん方今参詣されている方もね、若い時にはよそのお寺のお会式に参詣したこともあると思うんですけども、もうだんだん年もいきまして、もうね、本当に、よそに、もうよそに行くというだけで心臓がバクバクするという人も出てきますので、それはそれで仕方がないことなんですけれども、気持ちだけはですね、そういう気持ちでこの信仰する人全体のお意識であるという気持ちでこのしていただきたいと。で、16日のお意識の最後にはお花崩しをしてですね、お花やお餅を持って笑顔で自分の家のご本尊様に、帰って報告をして、飾っていただきたいというふうに、思います。さてそれではですね、お会式の お話に入っていこうと思うんですけども、お会式っていうのはですね、本来、この前の日のですね、おたいや、それから夜中の牛虎ゴンギョ、それから次の日のこの13日の御小灯影、この3つが一つになってこのお会式というふうにこの言われているわけなんですね。もうほとんどお大屋と牛虎のゴンギョは一般の末寺では省略されたような形になってますけども、これもこの三宝院ではですね、参詣をする人が多かろうが少なかろうが田かろうがあろうがずっと私自身はその牛虎も含めて牛虎ゴンギョも含めてずっとやってきたことであります。それは大事にしていかなければならないということで、私もこれからもですね、この続けていきたいというふうに思っています。でお大屋というのはですね、お会式を迎える前日よりですね、新人の志の襟を正してこのお迎えするという大切なこの意味があります。急にその日になってですね、あ今日はお会式だとかいうようなそんな軽いもんじゃなくてですね、もう前の日から心を整えて、明日はこうやってお会式にお参りするんだと、これを着ていこう、これを履いていこうと、これを持っていこうというふうにちゃんと自分のこの周りのことを整えて、そしてそういう心構えでこの参詣をする。ですからその前日の夕方にそのお大屋をこのするということであります。でこのお大屋は日蓮大聖人様が生きていた在世の姿でこの行われます。13日が亡くなった13日の朝の7時頃に大聖人様は亡くなってますから、12日には当然大聖人様はまだ生きていらっしゃるということになりますよね。そういうこともありますし、大聖人様が生きていた姿でこの法要を行います。ですから大石寺ではですね、六老荘とそれから大聖人様が その大石寺では伝統的にその1年かけてどぶろくをですね、この自分のところでこの作っていて、そしてそのどぶろくの白い濁り酒のお酒で、このなんていうんですか、御法前の前でそのお酒を酌み交わして、そのことを祝うというその法要を、お経の後に、このするわけなんですね。その三三九度のこの杯をするわけです。三三九度というと、なんていうんですかね、結婚式の時にの杯だと思ってるか分からないんですけど、三三九度というのはサザンが九ということで掛け合わせるという、その重なり合うということなんですね。ですから結婚式の時に三三九度をするんであって、一般的に三三九度は世間でやられていたことを結婚式にも導入したというそのことなんですね。要するにその指定のちぎりということをその杯を交わすことによってこの表しているということがこのお会式の姿ですから、酒を酌み交わすということは大聖人様が生きていらっしゃる時の姿を表しているということになるわけですよね。で、牛虎権行というのは生から死、生死にわたっての要するにその牛虎の刻ということですから、大聖人様が生きていらっしゃった時から亡くなった時にそのまたがってこの権行をする、つまり成仏をこの表す権行として牛虎権行をこの挟んで、そして次の日の御正塔へということが行われるということなんですね。で、その13日のお会式は日蓮大聖人様の滅後の姿、亡くなった後のこの姿で行われて、三世成就、永遠成就の妙法と私たちの命の本質をこの表すのがこのお会式のこの法要、お体や牛虎権行、御正塔へという3つが一つになったこの法要というもののこの姿全体のことをこの言ってるんだということなんですね。ですからお体やにおいては日蓮大聖人様が法華経受領本の門弟より久遠願女本人名の一年三千の法というものを示し説かれたことから、その時の観図が日蓮大聖人様の身代わりとして日蓮大聖人様が生きている姿を示すために、その身代わりとして法華経の説法をされるわけであります。ちょうど今年ですね、私は全然そんなことを考えてなかったんですけど、そんなこと考えてなかったって言ったらおかしいんですけども、この新しいお寺ができてですね、10年目に、このなります。もう10年目というと新しいお寺とは、ちょっとあんまり言えないか分からないんですけど、皆さん方のご供養のこの成果として、この新しいお寺を建立することができて10年、経ちました。で、お見えさんも掘り出して2年もかかりましたので、掘り出した時には10年目だからというような気持ちで掘ったわけじゃないんですけども、出来上がったら10年目だったなと思って、ちょうどよかった、ちょうどよかったしたら悪いですけども、そういう巡り合わせになったなと思ってですね、自分でもびっくりしたんですけども、そういうことなんだというふうにそのこの感じたわけなんですけど、このお見えさんがこの両手に持っているのがその法華経の経典なんですね。法華経の第六の巻、つまり第六の巻には3つお経が入っているんですけど、その中に受領本がこの入っていて、その開いているところは私たちが毎日読んでいるところの受領本のところをこの大聖人様がこの開いて持っているということなんですね。で、これは大聖人様が受領本の門弟からこの南妙法蓮華経の法というものを、このご本尊様に表した南妙法蓮華経の法をこのその法華経の底に沈んでいるものをこの浮き取って、そして私たちに示してくれたということをこのお見え様の姿もこの表しているということなんですよね。 ですから、ミロブの人たちはお釈迦さんが仏だって言ってますから、ミロブの人たちが唱える南無妙法蓮華経はお釈迦さんの南無妙法蓮華経なんです。私たちが唱える南無妙法蓮華経は日蓮大聖人様の南無妙法蓮華経なんです。で、同じ南無妙法蓮華経じゃないかって言いますけども、全然違う南無妙法蓮華経なんです。だからミロブの人がもし皆さん方の親戚にいて、法事かなんかに行って、ああ同じ方便本となって、同じ受領本となって、同じ南無妙法蓮華経って、南無妙法蓮華経は昔は日蓮宗の方は南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経っていうふうにその唱えて、ちょっと私たちが唱える南無妙法蓮華経とはその発音が全然違いますけれども、同じ南無妙法蓮華経って、なんか兄弟みたいな、親子みたいな、一緒に南無妙法蓮華経って唱えようっていうふうに思う人がいるかもわかんない、心が惹かれる人がいるかもわかんないんですけども、これは一緒に唱えちゃいけないんです。同じように聞こえますけども、全然違う南無妙法蓮華経ですから、唱えられても唱えちゃいけないというこのことになってるわけなんですね。そういう意味で大聖人様の南無妙法蓮華経は門弟の南無妙法蓮華経、日蓮宗の方は門弟の南無妙法蓮華経を五老荘は説いてくれたにもか五老荘に大聖人は説いてくれたにもかかわらず、門上のお釈迦さんの南無妙法蓮華経に戻っちゃった、この南無妙法蓮華経ということですから、これはもう全く相入れないということがこの言えるわけなんですね。いろいろ話があっち行ったりこっち行ったりしますけども、で13日の御正塔会は日蓮大聖人様、日光聖人様、日目聖人様、日道聖人様、日行聖人様、日中聖人様の申し状をこの報読して、そして、日目聖人様が一番最初にこの読まれる、日中聖人様、日中聖人様の申し状が一番最初に読まれますよね。日中聖人様は実はもう時代が下って大聖人様を知らないこの漢図です。大聖人様に会ってないその漢図ですよね。第9世ですから。ですから、なんで日中聖人が坊さんの中で一番偉い人が日中聖人のこの申し状を最初に一番、このなんていうんですかね、坊さんの経歴の古い人がこの読むわけなんですけれども、それは一番その現代に通ずる、現代に近い人、つまり今この法華経の法というものを世の中に伝えるものが、この大聖人様の教えというものを実際に今伝えているこの人なんだということで、一番その位の高い人が日中聖人の申し状から読む、つまり一番この漢図、この代々の大聖人、日光聖人、地獄聖人という代々からすれば一番末座の人ですよね。一番聖の人が一番偉い人がいるということは、今この法というものを信仰し、今この法というものを釈迦して伝えているものが仏よりも優れるということなんです。仏よりも優れる、仏が今生きてできないことを今やってる人が一番大切なこの存在なんだということを、この申し状のこの読む順番というものがこの表しているということなんですね。これは非常に大事なそのことなんですよね。で、日蓮大聖人様のですね、この聖寺にわたるところの永遠常住の一切諸行成仏の妙法のこの存在、つまり私たち自身の命の根本をこの確認し合う法要というものが、この日蓮大聖人様の信仰にとって一番大事なこのお意識だということがこの言えるわけなんですよね。で、今日は御正塔会で御大夜ではないんですけども、実は昨日の晩のですね、このお大夜の時に参詣をしていただいたその方にお話しした、この自画家の最初の部分、 これ非常にこのお会式の意義ということをこの含んだところのこの大切なこの内容ですので、お対話ではないんですけれども、この不滅の滅という滅しないのに滅するというこの意味をこの持っているところの不滅の滅ということをお話しするためにですね、今日はあえてお対話ではないんですけれども、この受領本のお話を申し上げさせていただいて、このお会式のご法音とさせていただきたいというふうに存ずるわけであります。で、初めにお読みしたところはですね、私たちが毎日朝夕お読みしている受領本第16の自画家のこの最初のところであります。少しずつこの進んでいきますけれども、最初は自画徳文来小教小古衆無量百千万奥斎阿僧儀というのは、釈尊が自分が仏になってより現在に至るまで数えきれないほどの百千万奥斎阿僧儀という三千人伝号五百人伝号に匹敵する年数を経て今日までやってきたというふうに言うわけなんですね。で、ここで重要なことはですね、私たちは毎日自画徳文来ってこの毎日当たり前のようにですね、この読んでますから、そのあまり毎日読んでると慣れっこになって感じてないかもわからないんですけども、ここで重要なことはですね、仏を得てよりこの方っていうふうにこの仏が言ってるわけですね。仏を得てよりこの方っていうことは、仏も仏になる前は凡夫としての修行者だったということなんです。仏を得てということは、仏を得てない時代がその前にあったということなんですね。これはすごいことなんですね。これはすごいことなんです。つまりこの受領本の中に伽本行菩薩道というこの経文がありますけれども、伽本行菩薩道というのはこの大聖人様の本人名というものを表しているところの経文のこの証拠なんです。我元菩薩で、菩薩であったとき、菩薩の道を行じていたときっていうのは、自分は菩薩だったっていう。で、世間の人たちは仏様はもう生まれてくる前からずっと全部仏だったと思い込んでるわけです。だけども、法華経には自分も修行者だったとき、修行者だったときに南無法蓮華経の法というものを説いてもらって、聞いてもらって、聞かせてもらって、それを信じて修行して私も仏になったんですよっていうことを、仏はこの法華経の中だけで告白してるわけなんです。告白してるね。この南無法蓮華経の一切諸上成仏の法である、この南無法蓮華経の法に縁をして信心修行して仏になることができてから、長い年月を経て今までやってきたっていうふうに言ってるわけなんですね。つまり仏は初めから仏であったんじゃなくて、仏ももともとは凡夫であった。法は仏が作ったんじゃなくて、仏より前に法が真羅万象の中心をなす道理としてこの世の中に厳然としてあったんだと。その厳然としてあった法を凡夫だった仏以前の仏が悟って、そして自分も仏になることができたから、あんたたちも私と同じように仏になりなさいよっていうふうに説いているのがこの法華経なんです、ね、法華経以前の教えはそこのところ何にも説いてないんです。何も説いてないね。そしてその次に、上説法経経無数億修上領入王仏道二来無量光というふうにありますが、仏は常に法を説き、その時代その時代の修上に法を説き続け、南無法蓮華経の仏への道へ導いた。その修上の数も無数億に及ぶのでありますというふうにあるんですね。 そして次に、飯道修正公方便元礼藩二術風滅道常住士説法。主上に、この南明法蓮華経の法の大切さ、この南明法蓮華経の法を説いている仏と出会うことの難しさ、尊さを知らせるために、仏は自ら死んでみせて、仏から常に法を直接受け続けることはできないんだよ。受け身ではなく自立した信心修行をしなければいけないんだよ。仏に成仏させてもらうんじゃなくて、自分の命に備わる仏の命を自分で目覚め、自分で仏の命にかなう生き方をしていくことが成仏っていうことなんだよと。そして仏は亡くなったように見えるけれども、実は常にあなたの生きているここにいて、常にこの南明法蓮華経の法を説いているのでありますと、このように示されているわけなんです。でもこれは矛盾しますよね。いつでも仏に会えると思うと、みんなが衆生が堕落するから仏は死んでみせるんだというふうに言いながら、死んでると言っても死んでないんだというのが、この短い経文の中に同時に書かれているわけなんです。じゃあ一体どうなんだと。死んでみせるんだって言いながら死んでないよと。そんな、その、むちゃくちゃな、矛盾した話はないですよね。だけども、平気でここにそう書いてあるわけです。仏は。ね。で、この自良品の経文から、この後ろの方の、この死んでいるんだけど死んでないよ、ということを通して、この日蓮大聖人様のこのお会式において、日蓮大聖人様の不滅の滅を祝う法要で、おめでとうございますという言葉を交わし合って、この迎える一番重要なこのお会式が法要であるということを皆さん方に常に言い続けているわけなんです。しかし日蓮大聖人様は正久4年2月16日下宇佐の国片海の漁師の子として生まれ、弘安5年10月13日、武州池上上門の太夫宗中の館にて、61歳の生涯を閉じられて、現在まで大聖人様はどこにもいません。ずーっと生きていれば現在795歳で、世界中すべての信仰者の傍らにいて、南明法蓮華経を説いていなければならないことになります。大聖人一人じゃ間に合いません。世界中の信仰者 の人々の傍らに大聖人様が常にいなきゃいけないということになります。一人や五人や十人じゃ間に合わないんです。ね。キリスト教でもね、クリスマスだというと、サンタクロースが世界中の子供にってバカなこと言ってますけども、間に合わないんです。そんなものはね。間に合わないことをみんな平気で間に合うみたいなことを言ってますけども、間に合わないんです。じゃあ大聖人様のこの不滅の滅っていうことは一体どういうことになるのかということになりますよね。日蓮大聖人様が実際に生きてくれていたならばね、話が矛盾するじゃないかと思っても、本当に大聖人様が生きていらっしゃったら、日蓮大聖人様の法をですね、先ほど話したようにミロブ日蓮宗のように、お釈迦さんこそが仏で、日蓮は日蓮大菩薩だというふうに言って、釈尊の仏像を本尊にしている人たちに、大聖人様自身があなた方は間違ってるよ、改めなさい、私はそんなことは説いていないよというふうに注意してくれるはずであります。池田大作が日蓮大聖人の生まれ変わりだと言ったときに、君は私の生まれ変わりじゃないよ、現に私がこうしているじゃないかというふうに即座に叱ってくれるはずであります。退席時の安倍さんや早瀬さんが現代の日蓮大聖人だと言ったら、過去も現在も未来も日蓮は私だけで、 お前は現代の日蓮でも何でもなく、ただの安倍、ただの早瀬、嘘を言ってないでしっかり法華経の行者として新人修行しろというふうに言ってくれるはずであります。日蓮大聖人が生きてくれていたら、五老荘の法宝も、日光聖人の弥勒菩提山もなかったはずであります。滅したと言っても滅していない。不滅の滅と言っても、現実に日蓮大聖人様はいないのであります。じゃあなぜ不滅の滅というふうに言うのでしょうか。仏はいつも仏がいたら、衆生はいつでも仏に会えると安心して真剣に信心修行しなくなってしまうので、身を隠すために死んでしまうんだということも言います。一体全体どういうことなんだと。衆生が甘えるから死んでしまうのか生き続けているのか、しかし現実には日蓮大聖人様はいないということなのであります。実際、日蓮大聖人様はいないんです。肉体を持っている日蓮大聖人様、寝て起きて法を説き、ご飯を食べて生きている日蓮大聖人様はいないんです。人間は795歳も生きられないんです。私と同じ凡夫の命なんです。しかし、私たち信仰者は日蓮大聖人の生涯の中で示し残された大聖人様の御所から日蓮大聖人様の生き方、日蓮大聖人様の教えがまさしく今一緒に生きているように四条金吾や南条時光に与えられたお手紙を自分でもらった手紙のように捉えて私たちは信仰しているわけであります。つまり久遠願女本人名一年三千の法の中に日蓮大聖人様は私たちに法華経の行者として生きる勇気と知恵を与え続けて永遠常住不滅の滅で生き続けているわけであります。死人に口なしと考えて私が日蓮の生まれ変わりだと言っている池田大作さんや安倍さんや早瀬さんは退席時のまたそれに連なるところの退席寺のご信者さんたちは、日蓮大聖人様は日蓮大聖人様一人だけということが分かっていないのであります。法を根本とする信心がないから、組織が自分に有利になるというふうに考える自分を中心にしたことが平気で言えるわけであります。大聖人様は一人だけなんです。誰も生まれ変わりも身代わりも誰もできない。その存在の中に私たちは永遠常住の大聖人様が示してくれたところの法というものを私たちは見ている。信仰している者にはそのことが永遠常住として映るけれども、信仰していない人には大聖人様が生きているとは見えないということなんです。久遠願女から生きている仏ではなく、久遠願女本人名の法を末法の始め、末法の我々史上に説いてくれたからこそ、久遠願女本人名の本仏というのであります。一切の三世諸仏、諸菩薩が、信じ悟った一切主上成仏の法は、久遠願女本人名の南妙法蓮華経である。だから世間の人々が釈尊や阿弥陀如来や大日如来や薬師如来を仏像にして本尊にして拝んでいても、その仏が悟った方が何かがそこに伝わってこなければ、私たちはその仏たちと同様に成仏をするということはできないわけであります。だから世間にあるたくさんの宗教は仏がもともと凡夫であったということを認めず、仏は初めから生まれる前から仏であり、仏は一点の欠点もない完全絶対者であると考え本尊にし、仏様助けてください、守ってください、救ってくださいというふうに仏にすがりつきます。しかし日蓮大聖人様だけが仏ももともと凡夫である、世の中に存在する命はすべて迷いを持った凡夫であり、その凡夫の命にすべて仏の命が備わっている、その南妙法蓮華経の法を本尊にしなければ 私たちは釈尊や阿弥陀如来や大日如来や薬師如来や、そういう一切の諸仏諸菩薩、三世十方の諸仏諸菩薩のように成仏はできないんだと、法というものを本尊にしたのは日蓮大聖人様だけなんです。だから私たちはそのことを示してくれた日蓮大聖人様を本仏というふうに拝するわけであります。大聖人様しかそのことを説いてくれなかったということなんです。お意識は永遠常住の久遠願成本人名の方に身を宿す日蓮大聖人様の不滅の滅を祝う法要であります。大聖人様の不滅の滅の姿は南無法蓮華経の法の中に備わっている。だから不滅の滅なんだと。法は誰が死のうが生きようが全く変わりなく常に存在し続ける。それを永遠常住不滅の滅というふうにこの大聖人様は祝う。大聖人様が亡くなられた姿というものを通してこの不滅の滅の法というものが何かということを大聖人様が身をもって私たちに伝えてくれた。亡くなってしまう姿、あなた方もみんなこうやって亡くなるんだよということを身をもって説いてくれた。だけども亡くなるけれどもこの南無法蓮華経の法は永遠常住で亡くならないんだよということも大聖人様は身をもって示してくれた。だからこのお会式を不滅の滅を祝うところの法だと。その61歳の生涯を通して大聖人様はそのことを身をもって示してくれた。それは大聖人様だけだと。お釈迦さんもそのことを示してくれなかった。そのことを私たちはこのお会式を通して祝っていかなきゃいけないということなんです、ね、つまりお会式は日蓮大聖人と日蓮大聖人様の示された久遠願成本人名の法と一体になった命の不滅の滅を祝うと同時に私たちの命の本質を確認し祝う大切な法要なんです。大聖人様だけが不滅の滅じゃないんです。私たちの命も不滅の滅なんですね。だから大聖人様のために行っているお意識のように見えて実は自分自身のために行っているお意識なんだということなんです。だから何よりも大切にして参詣しなければならない法要だというふうに言うわけであります。日蓮大聖人を不滅の滅と感じるためにはお会式に参詣しているだけでは凡夫はなかなかそこまで感じることはできません。毎月毎月のお寺の行事法要に心がけて参詣をして日蓮大聖人の生き方日蓮大聖人の教えを求めて近づくことにより日蓮大聖人様と共に生きている不滅の滅を疑いなく確信し自分の信仰の信念として貫くことができるようになっていくわけであります。お正月とお盆と春秋のお彼岸という自分の必要のある時は尊敬するというようなことではダメであります。自分のため先祖のためだけでなく日蓮大聖人様のために参詣し日蓮大聖人様の心を教えに近づくことが本当は自分の成仏のためなんだと。日蓮大聖人様のためにこの参詣しているように見えても自分のためにこの参詣しているということがこの信仰というものの大切な行為なんだと。どうかこの毎年巡ってくるお意識を信仰の原点にして根性忍戒の信心が永遠常住の成仏を決定することのできる信心となるようお願いを申し上げて本日のお話とさせていただくものであります。本日は誠におめでとうございます。南無法蓮華経南無法蓮華経南無法蓮華経 境